最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年5月31日日曜日、こんにちは。あなたのテックパートナー、はるかです。今日は5月の最終日ですね。そして WHO が定めた世界禁煙令でもあります。最近は禁煙をサポートしてくれるアプリとか、スマートウォッチで心拍数やストレスレベルを管理しながら健康的な生活を目指す人も増えましたよね。テクノロジーが私たちの健康をより身近なところで支えてくれる時代になったんだなって感じます。さて、今日のポッドキャストでは社会の動きから最新の技術トレンドまで幅広くお届けしますよ。前半は台風による航空便への影響や国産 AI 開発の大きな動きについて、後半はもうすぐ発表が噂される iOS27 の新しいデザインや機能に関するお話です。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは少し心配なニュースからです。沖縄に接近している台風6号の影響で航空便に大きな影響が出ています。ヤフーニュースによると、全日空と日本航空は31日から3日間で合わせて260便以上の欠航を発表しました。これにより2万5000人以上に影響が出る見込みだということです。具体的には、全日空では31日の那覇空港発の1便に加えて、来月1日には那覇、石垣、宮古の各空港を発着する104便、さらに2日午前の那覇発4便の欠航が決まっています。一方、日本航空は31日の奄美大島などを発着する2便と、来月1日の那覇空港などを発着する152便の欠航を決定しています。2日の便については今後の台風の状況を見て判断するとのことですが、かなりの規模の影響ですよね。260便以上が欠航して影響を受ける方が2万5000人以上、旅行や出張を計画していた方にとっては本当に大変な状況だと思います。こういう時、航空会社の運航管理システムって気象庁からの最新の予測データをリアルタイムで取り込んで、安全な運航ができるかどうかをシミュレーションしているんですよね。安全が第一なので欠航は仕方ないですが、利用者としてはいかに早く正確な情報を手に入れられるかが重要になります。各社の公式アプリやウェブサイトでの情報発信がまさにライフラインになりますね。皆さんももしこの時期に移動の予定がある場合は、こまめに最新の情報をチェックするようにしてくださいね。
続いては日本のテクノロジー業界にとってとても大きな動きに関するニュースです。ソフトバンクなどが設立した国産の AI、 つまり人工知能を開発する新しい会社に約15社もの企業が新たに出資の意向を示していることが分かりました。この新会社、日本 AI 基盤モデル開発には、もともとソフトバンク、NEC、ソニーグループ、ホンダが中核企業として参加していましたが、今回新たに名前が挙がったのは東芝や日立製作所、 KDDI 総合研究所といった名だたる企業たちです。さらに産業用ロボット大手もファナックや安川電機、空調のダイキン工業、発電大手のジェラなど、本当に幅広い業種の企業が集まっています。 AI 開発で知られるプリファードネットワークスや魚 AI も出資し、開発を担う方向だそうです。なぜ今これだけの日本企業が一体となって国産 AI も開発に取り組むのでしょうか。記事によると、一番の狙いは AI 開発で先行するアメリカや中国に追いつき巻き返しを図ることです。そしてもう一つ重要なのがデータの保護。海外の AI サービスを利用すると、企業が現場で蓄積してきた貴重なデータやノウハウが海外に流出してしまうのではないかという懸念があるんですね。自分たちで優れた AI を開発・利用する体制を整えることで、そうした事態を防ごうというわけです。このプロジェクトが目指す最終的なゴールは、フィジカル AI の開発です。フィジカル AI というのは、デジタルな世界だけでなく、現実世界で動くロボットなどに搭載される AI のこと。工場の生産ラインを自動化したり、物流倉庫で荷物を運んだり、そういった分野での活躍が期待されています。 だからこそ製造業の企業がたくさん参加しているんですね。この動きを国も後押ししていて、経済産業省は採択された企業に2030年度までの5年間で総額1兆円を支援する方針だということです。オールジャパンで本気で AI 開発に取り組むんだという強い意志を感じますよね。開発された AI は出資企業以外も使えるようにする方針とのことで、日本の産業全体の競争力アップにつながることが期待されます。
AI の話題をもう一つ。今度は私たちの生活に身近な銀行での AI 活用に関するニュースです。三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクが、あのチャット GPT を手掛ける米オープン AI 社の新型 AI モデルへのアクセス権を確保できる見通しになったそうです。目的はサイバー攻撃への備えを万全にすること。金融機関にとってサイバーセキュリティはまさに生命線です。私たちの預金や個人情報を守るために、日々巧妙化するサイバー攻撃からシステムを守り抜かなければなりません。そこで活用されるのが最先端の AI です。記事によると、このオープン AI の新型モデルはシステムの脆弱性、つまりセキュリティ上の弱点を発見する能力が格段に高いとされています。さらに産業は、同じく高性能なことで知られる米アンソロピック社のクロードミュトスという AI モデルへのアクセス権も確保する方向だそうです。つまり世界トップクラスの性能を持つ2種類の AI を使って、自分たちのシステムに穴がないか、あらゆる角度から徹底的にチェックしようというわけですね。これは非常に強力な対策だと思います。人間の専門家がチェックするのに加えて、AI が24時間365日膨大なデータを分析して脆弱性を探し出すことで、セキュリティのレベルを飛躍的に高めることができるんです。先ほどの国産 AI 開発の話もそうでしたが、 AI をどう活用していくかが今の産業界全体の大きなテーマになっているのがよくわかりますよね。特にセキュリティのような守りの分野での AI 活用は、これからますます重要になっていきそうです。
さて、前半の最後は少し変わった IT の話題です。高市早苗首相の動きを X、 旧 Twitter で発信する内閣広報室思考アカウントが思考的に開設されて話題になっているというニュースです。このアカウント、5月1日から1ヶ月間の期間限定なんですが、すでにフォロワー数は約10万人に上っているそうです。すごい人気ですよね。特徴的なのはその速報性と柔軟性です。例えば首相とアメリカのトランプ大統領が電話会談をした際には、先ほど始まりましたと、なんと開始4分後に速報を投稿したそうです。また記者が入れないような非公開の場での様子、例えば韓国訪問時に大統領に福井県鯖江市をメガネフレームを贈呈したなんていう裏話も発信しています。背景には首相の取材対応が少ないと指摘される中で、国民に直接情報を届けたいという政権の姿勢があるようです。ただ動向をアピールする一方で、一部の報道に反論するような投稿もあり、物議を醸すこともあるとか。この試行結果を踏まえて、今後アカウントを継続するかどうか検討するとのことです。政治と SNS の関係はどんどん変化していますよね。公式発表だけでなく、よりパーソナルでタイムリーな発信を試みるというのは、国民との距離を縮める上で面白いアプローチだと思います。ただ情報の正確性や公平性をどう保つかという課題もありそうです。皆さんは政治家からのこういう直接的な情報発信、どう感じますか？さて、ここまで社会や政治の話題を見てきましたが、ここからはガラッと変わって、私たちの身近なデバイス、特に iPhone の未来に関するお話です。もうすぐ WWDC、 アップルの開発者向け会議が開催されることで、次期 OS の噂がいろいろ出てきていますよ。
まずは Q25Mac からの記事で、次期 OS、iOS27 で噂されているデザインの変更点についてです。特に iOS26 で導入されたリクイッドグラスというデザインが、 2つの点で大きく変わるかもしれないという話です。このリクイッドグラスというのは、すりガラスみたいに背景がほんのり透けて見える半透明なデザインのことですね。フォルダとか画面の下のナビゲーションバーとかに使われています。1つ目の変更点はシステム全体に適用されるリクイッドグラススライダーの導入です。現在の iOS26 では、このすりガラス効果の設定はクリアかティンティットの2種類しか選べません。クリアだと透明感が高くて、ティンティットだと不透明に近くなります。この中間がないんですよね。記事によると iOS27 ではこの透明度やコントラストをユーザーがスライダーを動かして自分好みに細かく調整できるようになるかもしれないとのことです。実はこれ、もともと iOS26 の開発段階で検討されていたらしいのですが、技術的な課題があってシステム全体への導入は見送られたんだとか。もしこれが実現したら、見た目のカスタマイズ性がぐっと上がって嬉しい人も多いんじゃないでしょうか。2つ目の変更点は全体的な微調整とアップデートです。これはガラッとデザインが変わるというよりは、iOS26 のデザインをより使いやすく洗練させるための細かな改善が行われるというもの。記事ではかつて iOS7 でフラットデザインが導入された後、数年かけて徐々に改善されていったプロセスに例えています。この記事の筆者も個人的にはこの改善に期待しているようで、例えばミュージックアプリのミニプレイヤーが小さくなりすぎて操作しにくくなる問題や、ナビゲーションバーがすぐに隠れてしまっていちいち表示させるのが面倒といった点を挙げています。こういうちょっとした不満が解消されるだけでも、毎日のスマホ体験はかなり快適になりますよね。 WWDC での正式発表が楽しみです。
続いて、こちらも iOS27 に関する Q25Mac の記事です。今度はビジュアルインテリジェンスという機能に、もっとこんなことができてほしいという筆者の要望を紹介した未来予想的な内容です。まず、ビジュアルインテリジェンスって何って思いますよね。これは Apple の AI 機能 Apple Intelligence の一部で、 iPhone が画像の中身を賢く認識してくれる技術のことです。例えばイベントの案内が映ったスクリーンショットを撮ると、AI が日付や場所を読み取って自動でカレンダーに予定を追加してくれたりするんです。便利ですよね。現在の iOS26 ではこの機能でスクリーンショットからできることは主に3つ、カレンダーイベントの作成、似ている画像を検索する機能、ショッピングに便利ですね。そしてスクリーンショットについてチャット GPT に質問する機能です。この記事の筆者が iOS27 で追加してほしいと熱望しているのがリマインダーとの連携です。具体的にどんなことができるかというと、例えばネットで何かを調べていて、あ、これ後でちゃんと読もうと思った時に、そのページをスクリーンショットに撮るだけで後でこの記事を読むというリマインダーを自動で作成してくれるという使い方。まさにユニバーサルブックマークツールって感じですね。他にも友達から LINE とかで、ごめん、明日朝7時に起こすのリマインドしてくれない？なんて頼まれた時に、そのメッセージのスクリーンショットを撮るだけでリマインダーが作れたらすごく便利じゃないですか。もちろんカレンダーのように決まった形式の日付や時間を探すのに比べて、人間が書いた曖昧な文章から何をリマインドしてほしいのかを正確に理解するのは、技術的にはかなり高度な分析が必要になるだろうと筆者も書いています。でもこれが実現したら、私たちのタスク管理が劇的に楽になりそうですよね。 AI が画像の中身を理解して、ただの画像が実行可能なタスクに変わる、そんな未来を感じさせるとても面白い提案だと思いました。
さて、今日の最後の記事です。こちらも Q25Mac からインディアプリにスポットライトを当てるコーナーで紹介されていた NextZera というアプリです。これがなかなか面白そうなんですよ。この NextZera は公共交通機関のナビゲーションを助けてくれるアプリです。まあ乗り換え案内アプリはたくさんありますけど、このアプリのすごいところは豊富な過去のデータを活用している点です。ただ単に時刻表通りに案内するんじゃなくて、その路線が過去にどれくらい遅れたか、定時運行率はどれくらいかといった履歴データに基づいて、より賢い情報を提供してくれるんです。 特に面白い機能が2つあって、1つはリアルタイムの車両マップ。今自分が乗ろうとしているバスや電車が地図上のどこを走っているかをリアルタイムで確認できます。さらにすごいのが個別の車両の軌跡を追える機能。この電車はさっきの駅の間でちょっとスピードが落ちてたなとか、このバスは渋滞にはまってるなみたいなことまで分かっちゃうんです。もう一つは先ほども触れた詳細な遅延情報。過去の運行実績からこの路線は夕方のこの時間帯は遅れがちですよみたいな、より踏み込んだ情報を提供してくれます。これは知らない土地を訪れる観光客にとっても、毎日の通勤で使う人にとってもすごく助かりますよね。対応エリアはオーストラリアやニュージーランドから始まって、最近アメリカのニューヨークやロサンゼルス、シカゴなどにも拡大したそうです。残念ながらまだ日本には対応していないみたいですが、こういうデータドリブンなアプローチは交通アプリの新しいスタンダードになるかもしれませんね。基本無料でより詳細な機能が使えるプロ版は月額 1.99 ドルだそうです。こういう尖った機能を持つインディーアプリ、探してみると面白い出会いがありますよね。
はい、というわけで今日は台風のニュースから始まって、国産 AI 開発の大きなうねり、そしてもうすぐ発表される iOS27 の具体的な噂まで盛りだくさんでお届けしました。 AI が社会のインフラやセキュリティを支え、同時に私たちのスマホの中の体験をどんどん変えていこうとしている、そんな大きな流れを感じるニュースが多かったですね。皆さんが気になったトピックはありましたか？また感想などあればぜひ教えてくださいね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた次回。バイバイ。